マルコの福音書11章27節から33節をお読みします。彼らは再びエルサレムに来た。イエスが宮の中を歩いておられると、祭司長たち、立法学者たち、長老たちがやってきてこう言った。何の権威によってこれらのことをしているのですか？誰があなたにこれらのことをする権威を授けたのですか？イエスは彼らに言われた。私も一言尋ねましょう。それに答えなさい。そうしたら何の権威によってこれらのことをしているのか私も言いましょう。ヨハネのバプテスマは天から来たのですか？それとも人から出たのですか？私に答えなさい。すると彼らは論じ合った。もし天から来たといえば、それならなぜヨハネを信じなかったのかというだろう。だが人から出たといえば、彼らは群衆を恐れていた。人々が皆、ヨハネは確かに預言者だと思っていたからである。そこで彼らはイエスに、わかりません、と答えた。するとイエスは彼らに言われた。私も何の権威によってこれらのことをするのかあなた方に言いません。以上です。この箇所から天からの権威と人からの権威と題してメッセージを取り次ぎします。権威という言葉は最近富に影が薄くなった言葉の一つかもしれません。昔は、親父は怖い存在、学校の先生は聖職者と呼ばれて、従わなければ平手で、この往復ビンタが来るとかですね、今だと問題になりそうなことは昔は平気で、まかり通っていた。そしてそれを何とも思わなかった時代もありました。権威という言葉の意味は服従を要求できる力という定義があります。まあ難しくそれをお話しすればいくらでもできるわけですが、単純に言うと相手に服従を要求できる力で、この権威を持っている人たちは、まあ、人格的にこうカリスマとかですね、そういう性質を持っている人たち、そして伝統や制度の中で権威を持っている人と認められている人たち、あるいは組織の中でポストが与えられて、そのポスト、立場のゆえに権威が与えられている、まあ、そういった見方ができると思います。家庭で権威を表す言葉に2つあると思いますが、1つは亭主関白、もう1つは閣下殿下ということですが、最近いろんな調査があってですね、亭主関白と閣下殿下どっちが家庭が円満になると思いますかという質問に対して、亭主関白は 16.7%、 閣下殿下は 83.3%、 圧倒的に、まあ、閣下殿下の方が家庭が円満になるという、果たしてどうでしょうか。ちなみに我が家は皆さんが見てご覧の通り、今本人がいないので押して知るべしというところですが、この間暑いのでアイスクリームを買ってきて冷蔵庫の冷凍庫に入れといたんですね。で10本入りのアイスキャンディーの箱だったんですけども、私が1本食べて、で2本目食べたかったんですね。普通だったら1本で終わるんですけども、2本目食べていいかって家内に聞いたら、私も3本目食べたよまあそんなことで我が家の権威はどこにあるかということが分かる一コマでありますが、まあ世の中で一番権威があると思われるものは王様ですよね。でこの 王様が持っている主権や権威というものは神様から来ているものだと理解して、そして国を治めていた人たちがいます。でこの王の権威というものは神から来たものだから、国民は絶対服従だというふうに語られていたわけです。ところが一方ではその王様が神から来た権威だから、国民は自分に絶対服従だということを利用して横暴なことをしたこともあるんですね。特にイギリスなんかはそういう歴史があります。そこで民衆が立ち上がり、クリスチャンたちが立ち上がって、政教と革命というものが起きました。そういう歴史の一コマを紹介しておりますけれども、権威の出どころというのは、私たちははっきりと聖書から全ての権威は神から出ているということを知っていますし、納得して受け入れているわけですね。そのことをローマ人への手紙の13章1節はこのように述べています。お願いします。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威は全て神によって立てられているからです。従って権威に反抗する者は神の定めに逆らうのです。逆らう者は自分の身に裁きを招きます。ここにも全ての権威は神から来ていると、神によって立てられているから、従うべきだということを語っているわけです。特に国との関係においては、私たちは働いていた収入から税金を納めるということが求められるわけですね。で、これは立てられた権威に対して服従する一つの行為であります。いやだ、俺は自分のものは自分で使うと言って全部、懐に入れてしまうと、それは神の立てた権威に反抗しているということになって、後から追徴課税が来るというのを避けられないわけですね。そんなことを一つの例として挙げることができます。政治家には国を治める法律を作るという役割が与えられ、学校の先生には生徒を社会に出てから社会に貢献するために役立つ知識を身につけさせるという役割が与えられ、親には子どもが一生一人の人間として自立して生活していけるように養育し、しつけていくという役割が与えられています。では、教会の牧師というのはどういうものかというと、次お願いします。パウロが語っていることですが、コリント教会は非常にパウロの権威に対して疑問を投げかける教会でした。そこでパウロもやむを得ずこういうことを述べなければならなかったわけです。あなた方を倒すためにではなく、立てるために主が私たちに与えてくださった権威について、私が多少誇りすぎることがあっても恥とはならないでしょうと、パウロは、教会を立て上げるために与えられた権威というものを主張しているわけですね。その教会の中には、ひどいいろんな問題があったんです。でそれを解決し、教会を立て上げていくためにパウロは時々厳しいことも言わなければなりませんでした。そして教会から追放するようにという人々もいたようなんですね。でそういうことが背景として、こういうことが語られています。でこのような権威が正しく行使されるときに、社会には秩序と平和が保たれるということですね。そして私たちは先ほども平和のための祈りの中で祈ったように、犠牲者が神様から立てられて与えられているその権力を正しく用いることができるように、正義と公正に基づいて、そして平和と福祉のために、特に弱い立場にある人々に配慮する政治が行えるようにと祈るということが求められているわけです。これは第一テモテの2章1節に記されていることですね。権威の出どころを私たちは知りました。第2は、 イエス様が教えられたことの中からいくつか拾っていきますが、イエス様ご自身はどんな権威を持っておられたかということが、マタイの福音書に出てきますのでお願いします。イエスがこれらのことを語り終えられると群衆はその教えに驚いた。イエスが彼らの律法学者たちのようにではなく権威あるものとして教えられたからである。まあ、これは一つのことですね。次もお願いします。しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために、そう言ってそれから中部の人に起きて寝床を担ぎ家に帰りなさいと言われた。そしたらどうなったかというと、彼は、まあ、来た時は友達に戸板に乗せられて担架に乗せられて運ばれてきたんですけども、イエス様が起きて寝床を畳んで歩きなさいと言われたらスクッと起き上がって、そして歩いて帰ったということが福音書の中に記されていますね。そこに合わせた律法学者たちは、人の罪を許すとは何ということを言ってるんだと心の中でブツブツつぶやいていたんですが、それに対してイエス様が、人の子が罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るためにと言って、その病人に中部の人に命じたわけですね。その人の中部の原因はその人の罪にあったので、まず罪を許す必要があったんです。そしてあなたの罪は許されたということがあって、そして病気が癒されたということですね。ある病気の場合は罪が原因となっている場合がありますから、それを見分けて罪の許しを宣言する、そして病の癒しを私たちも手を置いて祈るときに明確に癒されることが起こるわけです。そのようにイエス様が持っておられた権威というものは律法学者たちの理論とか理屈ではなかったんです。明確にその言葉に権威があり力があり、それを命じると病気は治り悪霊は逃げていくという、そういうものであったわけですね。で、そのようなイエス様がいよいよエルサレムに来られて、これから十字架にかかられる前の週、かかられる週ですね、受難週と呼ばれるその週で、エルサレムの神殿の中におられたイエス様にこの、祭司長たち、律法学者たち、長老たちがやってきた。彼らは体制側、当局者の人たちですね。で、イエス様が多くの人々に説教し、病気を癒し、悪霊を追い出しているということがもうユダヤ全国に広まっている。もう彼らを放っておけなくなったんです。自分たちの地位や、自分たちが人々から集めているその信頼や人気がですね、限り始めてきた。これは許せないということで、尋問を、まあ、質問してきているわけです。あわよくばこのイエス様を殺そうとして、彼らはイエス様の言葉の中に、理由を見つけて揚げ足を取って、そして訴えて亡き者にしようとしてきているわけですね。何の権威によってというこの彼らの質問に対してイエス様は逆の質問を投げかけられました。私も一言尋ねましょう、それに答えなさい。まあ彼らはたじろいだでしょうね。なぜかというと、この祭司長律法学者たちは自分こそ神に立てられた権威者だというふうに振る舞い、そして彼らの立場を利用して民衆からいろんなものを吸い上げていた。ですから叩けば出る埃がいっぱいあったわけですね。しかしイエス様は罪のないお方ですから、その方の前に立って面と向かって対決しようものならば、もう自分の姿が見え見えになってくるわけです。もうここで彼らはたじろいでいると言えますけれども、イエス様が ヨハネのバプテスマは天から来たのですか、それとも人から出たのですか、私に答えなさい。彼らはバプテスマのヨハネの存在を知り、バプテスマのヨハネの語った説教がどれだけ多くの人々の心を変えて、彼らが社会の中で貢献する人になってきたかということを知っているわけです。バプテスマのヨハネはイエス様の前に道を備える人でした。アナドで叫ぶ者の声ということを700年前のイザヤが予言し、そのアラノで叫ぶ者の声として神が立てられた、神が力と権威を与えた、そのバプテスマのヨハネの説教を聞いて、多くの人々がユダヤ全国から彼のもとにやってきて、罪を告白してヨルダン川で洗礼を受けた。洗礼を受けた人たちは作り変えられて、そして社会の中で貢献する人々になっていったわけです。しかし彼らはバプテスマのヨハネの権威を認めようとはしませんでした。まあそんな背景の中でバプテスマのヨハネはヘロデという、まあ、地方の王様の怒りに触れて首をはねられてしまいましたけれども、そのヨハネのバプテスマは天から来たのですか、それとも人から出たのですか、私に答えなさい。この質問は彼らをうろたえさせ、そして彼らはもし天から来たといえば、それならなぜヨハネを信じなかったのかというだろう。彼らはヨハネの説教を、まあ、直接聞いたか人づてに聞いたかしているわけですが、悔い改めていないわけですね。つまりそれはヨハネの権威を認めていなかったということになります。しかしもしうかつに、いやバプテスマのヨハネは神から天から来たものではなくて人からだよ、彼は、あんなひどい格好をして、ひどい格好というのは荒野の毛衣も着ていたんですね。腰には革の帯、まあ、私も今革の帯なのかレザーなのか分かりませんが、こういうかあの、きれいなベルトではなくて、まあ羊か牛の皮をなめしたザラザラしたそういう皮だったと思います。そしてイナゴ、普段の食事がイナゴと野蜜ということですから、もう他の人が見たら近寄れないような生活をしていたわけですね。だから上辺を見て、バプテスマのヨハネって大したことないんだ、ただ見かけ上はこの人と違っているからみんなついていくかもしれないけど、彼には何の権威もないというふうにこの律法学者たち祭司長たちは、まあ、言おうと思っていたようですが、もしそんなことを言えば自分たちが民衆から袋叩きに遭う可能性がある、石を投げられる可能性もある、つまり群衆はヨハネが確かに預言者だと思っていたということを彼らは知っていたわけです。そこで彼らは分かりませんと答えるしかなかったわけです。そしたらイエス様も、私も何の権威によってこれらのことをするのかあなた方に言いません。これで終わりですね。イエス様が持っておられた権威、またバプテスマのヨハネが持っていた権威は上から来たものです。神から来たものです。そしてイエス様ご自身はそのことを、当時世界を支配していたローマ皇帝がユダヤの総督として使わしたピラトの前で問われることになります。そこを出していただけますか。このピラトの言葉ですね。ピラトは再び総督官邸に入り、イエスにあなたはどこから来たのかと言った。しかしイエスは何もお答えにならなかった。そこでピラトはイエスに言った。私に話さないのか、私にはあなたを釈放する権威があり、十字架につける権威もあることを知らないのか。イエスは答えられた。 上から与えられていなければあなたには私に対して何の権威もありません。まあ、ここまでにしましょうか。世界を支配していたローマ皇帝の、まあ、直属の部下と言えるわけです。今で言うとアメリカの大使が東京にいて、その大使のもとに引き立てられたという場面ですね。どっちに権威があるかって言ったら、表面的にはもうアメリカの大使が持っているわけです。しかしイエス様は、上から来ている権威でなければあなたは私に何の権威もありませんと平然と答えられた。ピラトもそれにはびっくりしたわけです。そして彼は何とかイエス様を釈放しようとしたんです。イエス様には罪認められませんので。そして法治国家であるローマの中で育ったピラトとしては、こんな理不尽な裁判はできればしたくないと思ったんです。しかし群衆が、祭司たちに助けつけられた群衆が十字架につけろと叫び、そして騒動になりそうなのを見て、ピラトは私には責任がないと言って、たらいに水を持ってこさせて手を洗って、私には何の責任もないと言って、まあ、サジを投げたんですね。まあ、その結果イエス様は十字架にかけられたわけですが、イエス様の権威を私たちは神様から与えられている権威、もちろん天においても地においても、地上だけではなくて天においても地においても一切の権威が与えられている、その権威を認めているわけです。ですから従うわけですね。さて最後に、では私たちの権威というものはどんな権威なんでしょうか。イエス・キリストは私たちが持っている権威をこのように教えています。次お願いします。イエスは12人を呼び集めて、すべての悪霊を制して病気を癒す権威を彼らにお授けになった。霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを癒すためであった。12人にこのような権威を与えられたイエス様は、私たちにもその権威を与えてくださっている。クリスチャンの皆さんはこれを受け止めて用いていると思いますけれども、ぜひこのことを確認して、これからの信仰生活の中で、まあ日本は医療費がさらにこう上積みされていく、国家予算の多くの部分を医療費が占めているという実態がありますが、その医療費を減らすために私たちが祈るという意味ではないんです。でも私たちの愛する家族や友人や知人が、関わっている人々が病気になっている、そして弱さを覚えている、悩みを抱えているときに、信仰生活をずっと続けていくと、これが普通の病気なのか、あるいは何か複雑な問題があってこのようになっているのか、悪霊から来ているものなのかということを見分けていく知恵というものが身についてきているということができるんですね。霊を見分ける賜物というものもありますが、信仰生活を続けていけば判断力、そして見分ける力というのは身についていくはずです。そのような時に、すぐにイエス様の御名によって祈り始める、そして祈っていく中でいろいろ神様がこう語ってくださるわけですよね。そして示してくださる、それを時間をかけながら、私たちの祈りの言葉も焦点が合っていくというふうに用いられていくということなんです。イエス様がなさった御業を私たちも行うように使わされているということ、そして使わされている以上は、私たちにはそのような権威が与えられているということなんです。権威というのは使わなければ表されないんですね。 イエス様の御名によって悪霊を出ていけていれば、悪霊は従わざるを得ないんです。私たちが何かできるからとか、そういうことは一切関係なく、イエス様の御名に権威があるということを単純に信じて、ああ怖いな、どうしようという気持ちもあって不思議ではないんです。でもイエス様を信じて滅びから救い出されて光の子供として歩んでいる私たちは、闇の中に閉じ込められている人々を悪魔の強烈な支配の中で苦しんでいる人々に対してイエス様の救いを、そして癒しと解放をもたらすために選ばれて使わされているという、その信仰を持って歩んでいくときに、その場面や機会は必ず訪れてくるわけですね。自分の救いとともに他の人々の救いのためにイエス様が与えてくださった権威は絶大なものだということを経験できたならば、私たちは改めて神様にふさわしい礼拝を捧げていくことができるわけです。天においても地においてもすべての権威が与えられています。だからあなた方は行ってというふうに、行く前にこの権威というものを弟子たちに伝えられて、そして弟子たちにその権威を授けて行きなさいとイエス様は弟子たちを送り出されたわけです。さてイエス様がそうであられたように、そしてこの国の歴史の中にもクリスチャンたちが国家権力の前に引き出されて、国に従うかそれともキリストに従うかということを問いかけて右と左に分かれたという歴史があります。話で言うのは聞くのは簡単ですけれども、実際に警察の前に、警察に引き立てられて検事の前に引き出されて、お前はなぜこの国の法律に従わないのか、天皇陛下が神であることを認めないのかと問い詰められた牧師たちがたくさんいます。私はイエス・キリスト以外には何者も神としませんと答えた牧師もいれば、はっきりと答えないまま取り調べが何日も続いて、結果的に牢屋に閉じ込められた人もいます。風呂に入ることも許されず、着ていた下着が釈放された時にはもう脱げないので、その引き剥がすしかないぐらい皮膚にこうまとわりついていたという牧師も私の知っている方の中にはいらっしゃいます。函館では牧師が獄中死したこともありました。しかしおしなべて多くの場合、この礼拝堂の中に正面に神棚が据えられたり、そして礼拝の前に、天皇を称える歌を歌わせられたりというのことがあったんですね。どれだけの恐怖だったか計り知れません。で、戦争は終わりました。その後自分たちはイエス様をイエスの神として信じていたにもかかわらず、国の権力に押し流されて偶像礼拝をしてしまったという深いこの心の痛みが、戦争責任告白という形で表され、そして神様の前に悔い改める人たちがたくさんいたわけです。私たちの教団の中にもかつてそういうことがあったわけですね。これからの時代、そういうことが再び起こらないとも限らない、そういう傾向が日本の社会には現れてきているということを、来週は目を覚ましていなさいという説教題がありますけれども、一つの時代の印を見分けながら備えていく必要がある。神様、弱い私を助けてください、まかり間違ってもあなたを知らないなどとは決して言うことがないように 他の人間が作ったものを神として偶像礼拝をすることがないようにどうぞ守ってくださいと祈りながら、私のうちにおられるイエス・キリストが注いでくださった助け主聖霊により頼みながら、イエス・キリストこそ主です、神ですと誰に対しても言えるように、神様の守りの中を歩んでいきたいと思います。迫害の中で今中国のクリスチャンたちは実際にその場に立たされて、中には捕まえられている人もいるし、仕事をバレた人もいるわけですね。今週丸部英子姉妹が来られて、そのあたりのことを詳しく教えてくださると思います。その迫害の中でも彼らは中国の共産党政府がどんなに私たちを迫害してきたとしても、究極の権威は主が持っておられるので、私たちは恐れません。私たちはただ主に従っていくだけです。まあ、このような文章を寄せてくださっていますけれども、世界にいる多くのクリスチャンたちはそのような現実に向かい合いながら、信仰を問われながら、それでもイエス様に従っていこうとしている、その姿を見て私たちも励まされます。そしてイエス・キリストが私の主の主、王の王であるということを日々認めながら、そしてその方の前でその権威を認めて、聖書が語っているするなということに対してはしない、しなさいということに対してはしていくという応答を捧げていきたいと思います。それが私たちの霊的な礼拝だとローマ書12章1節には記されています。8月という月はそういう意味では重い月ですけれども、神様は私たちに勝利を与えてくださいましたから、その勝利の中を歩んでいきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、この地上にある権威もあなたから来ているものだとあります。だからこそ秩序と平和が保たれ、安心して生活できる社会が築かれていますけれども、この終わりの時代と呼ばれるこの時代において、私たちの信仰が誰を神とし、誰を主として生きるか問われてきています。 X デーと呼ばれますけれども、その日が来ないことを願いますけれども、仮に来た時にイエス様を主として最後まで従うことができるように、イエス・キリストの権威を認め服従するものとなれるように、聖霊様が整えてください。そして迷っている混乱している人々に、イエス・キリストこそ唯一の救い主であることを伝え、またそのように私たちが生活を通して生きるものとなりますように、そのことを通して神様の主権がこの地に表されていくように導いてください。多くの人々がこのお盆の季節に亡くなった方々に手を合わせ、慰霊の時間を過ごす風景がそこかしこに見られますけれども、私たちは生きておられる真の神であられるイエス・キリストを見上げて、この悪霊が跋扈するこの時期、祈りの時間をいつにも増して確保して、サタンの支配がこの国にこれ以上及ぶことがないように、 またそのサタンの支配が打ち砕かれるように、イエス・キリストの皆の権威によって祈り続けるものとしてくださるようにお願いいたします。主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。